はい、それではメッセージの時間にしたいと思います。今月も第1週目ですので、中高生メッセージになりますが、すでに非常事態ですね中学生高校生がいないよね今日はね、ですから中高生メッセージないで中高年メッセージにまあでももしかしたらねネットで聞いていてくれる、中高生もいるかもしれませんし、後でね聞いてくれる、子もいるかもしれませんし、今更帰ろうと言っても帰られませんので中高生メッセージに、なりますということで、もう中高生いないんだけどいつもの行きます。私はかつて中高生、なんかやりづらいですね今日はねはい、さあ今日の中かつては中高生、この方です。これは誰でしょう、何人かいるんですけども、この中にいるんです一人。これかなという顔がいるかと思うんですけども、この方です。次、高校生の、これ中学3年生ね。じゃあ高校生の時の写真を見てみましょう伊藤義和さんですね。なんかね、琴葉ちゃんにちょっと雰囲気が似てるような部分がありません？あ、やっぱ親子だなーってね、この写真見て、はい、今月は伊藤義和さんでした、ね、ちょうどサンデースクールのヘルパーでいなくなってしまったんですけども、はい、来月はじゃあ誰か、あ、まだ決まってないんですけれども、依頼があった場合は素直に写真を提供していただけたらと思います。さあ今日はね、中高生メッセージということで、タイトルも私頑張っていつも考えるんですけども、レベチだね、レベチだね、発音がね重要らしいですよ。レベチだねって私言ってたんですけど、レベチ、はい、レベチ、はい、みんな練習してみましょう、せーの、レベチ当たってるレベチ、ね、レベチだね、危なかったですね今日、ヒロシ君がそれ教えてくれて礼拝前にでもね、みんな何これと思ってる方もいらっしゃるかと思います、中高年の皆さんはでもね、中高生でもね、この言葉知ってますか？レベチじゃなくて江口だと思った、絶対出るかと思いました江口洋介じゃないんです。あとね、江口じゃなくて、あとチキチああこれはね、もう分かる、エッグチキンバーガー、マクドナルドのエッグチキンバーガーは江口っていうらしいんですよ。そしてじゃあチキチは、チキンチーズバーガー、本当はねチキチーっていうらしいんですけども、チキチ、はい、そうなるとレベチはレッドベーコンチーズバーガーというわけではなくて、レベチとはレベルが違うっていうことをレベチって言うんです。でもくれぐれ言いますけども、ここで覚えたからといってあまり自信を持って周りで言わない方がいいです。私みたいに発音が違ったりすると恥ずかしい思いをするだけなので、一応若者の言葉でレベチ、レベルが違うということをレベチというんですね。で、今日のタイトルがこのレベチだねなんですけども、先ほど読んだ、イザヤ書55章の8節9節が中心になります。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、というこのイザヤ書55章8節9節の御言葉を、まあ、いつものようにこの天色、天色の雫という日めくりカレンダーを作ってくださった、南七海さんがこの箇所を、分かりやすく訳しております。それが こちらなんです。人の思いや限界をはるかに超えた尊い神様のご計画。人の思いや限界をはるかに超えた尊い神様のご計画。まあ、なぜにレベチ、レベチ、レベチ。まあいいか。レベチなのかと言いますと、神様の計画や思いは私たちとはレベチ。レベルが違う。はるかに超えているというところから、レベチだねと。レベチ？もうわからなくなっちゃいましたからね。に、付けた、させていただいた。ただ、このイザヤ書55章8節9節は、私にとってもとても、思い出の深い聖書箇所でして、実は私、が2008年に MUBC に牧師として赴任したんですけれども、その時の昔のホームページなんです。ちょっと顔が十何年前の写真なんですけども、そこの牧師紹介のところに私はこの御言葉を書かせていただいたんです。なぜかと言いますと、2008年までの歩みを振り返ったとしても、本当に私がイエス・キリストに出会い従い始めた時に、それまで思っていた私の計画や私の思いをはるかに超えた神様の計画があって、この南浦バプテスト教会に導かれましたということ、そしてこれからもその神様の私たちの思いをはるかに超えた計画が待っているんじゃないかということを楽しみに歩んでいきたいですというようなことを書いてあるんですね。ということで、本当ならば中高生がいるということで、私は、私のちょっとお話をしようかなと準備してきたんです。でも皆さんはもうすでに聞いたことのある話だと思うので、我慢して聞いていただけたらと、思います。もう私はカメラに向かってだけ、そこにいる中高生に向かって話したいと思います。個人的な体験なんですけども、私がレベチ、神様の導きが本当に思いを超えたところにあった三つの出来事をお話ししようかなと思ったんです。そして振り返ると、もう中高生に近い私が10代の頃の、話になりますけれども、ヨコポ日本を離れるってありますが、実は私はその19の時に日本を離れたんですけれども、それまで海外に自分が行くことになるなんて、これこっちも思っていなかったんですね。と言いますのも、何しろ私は英語が全く学校でできなかったんです。学校の授業でも英語と数学、この二つが最も苦手で、高校3年生の時には英語があまりにもできずに、もしかしたら学校が卒業できないっていうぐらい、私にとって英語は苦手な教科だったんです。まあ、そうなれば海外に行くということなど想像すらできなかった。まあ行きたくなかったわけですよね。しかし不思議なことに、18歳の時です。高校卒業してしばらくを経ってから、いろいろなことがあって、もう一度私はイエス・キリストを信じ従っていきたいと決心をしたわけなんですけれども、そこから私が振り返ると、本当に神様は今まで自分の中で思いもしなかったようなことに私の人生を導いてくださったということを今振り返ると感じるわけなんです。その一つが、私は高校卒業して就職をして東京で仕事をしていたんですけれども、イエス・キリストに従いたいと決心した時に導かれたのが、それこそレベチ。今まで自分が想像もしていなかった日本ではなくて、海外に出て神様のために仕事をするという経験でした。まあそれがもう皆さんご存知かと思いますけれども、クリスチャンの若いボランティアが世界各国から集まる、ドゥロス号という船の活動に参加することに導かれたんです。まあ当たり前のように言ってますけどね、私こんな、まあ言い方悪いかもしれないですけど、外国人の方がたくさん集まる環境に自分が入り込むなんて、これっぽっちも想像していなかったですし、自分には絶対できないなと思っていたことなんですけれども、不思議なことに神様はこの船に行くこと、すなわち日本を離れて海外に行くということに導いてくださったわけなんです。 まあ、英語がだからといってその時話せたわけではないので、もちろんこの海外に行ってからしばらくは本当に大変な数年間を過ごしましたけども、まあ、若かったからできたんだと思います。でも不思議なことに、その一歩踏み出した時に英語の環境で生活をすると同時に、なんと今の妻であるヘーゼルとそこで出会い、そしてそのことを通して今度はイギリスの進学校で英語で勉強するという環境に導かれ、そして宣教師として2年間ですけども、イギリスで仕事をすることになるとは、本当に中学校の私、高校生の私では想像すらできない、まあレベチな、本当に思いを超えたところにある不思議な神様の計画があったということを私は経験したわけなんです。そしてその2つ目、レベチ経験第2が、まあ牧師になるということも私にとってはレベチな経験なんです。と言いますのも、もう皆さん私の話をよく聞いているかと思いますが、私はもうかつては牧師には絶対にならないと本当に思ってたんです。と言いますのも、私が生まれた環境はクリスチャンの家庭であったので、小さい時から教会に行ってました。そして教会に行くと、育ってくると教会の周りの人は大概も、坂井君は大きくなったら牧師だねと、もう何人も方に言われるわけですよね。そして牧師からも、坂井くん進学校に行ってみないみたいなことを高校卒業の時には言われるわけなんです。でその頃も私は自分の人生は自分で決めたいと、ですから牧師になるということは一番ありえない選択肢だったんです。っていうのは、その牧師になったら誰かの意見や、なんていうかね、アドバイスに影響されてしまっていると思っていたからなんです。まあでも不思議なことですよね。あれほどなりたくないと思っていた牧師に今このようになっているということが、自分にとっては本当に不思議な経験でもありますし、これも神様のレベチな導き、私の想像をはるかに超えたところにある計画であったなということを感じています。そして3つ目のレベチ経験、それは牧師から便利やカッコつなぎてもとあります。まあ、牧師にはならないぞと思っていた私が牧師になったのが2008年、先ほどお話ししたこの MUBC に招聘された時です。まあ、中高生の皆さんはいませんけども、もしいたならば皆さんが生まれる前の出来事なんですけれども、2008年に牧師になりますが、もうそれから3年後に私は牧師として大きな壁にぶつかりました。まあ一生懸命牧師をしていたつもりなんですけれども、何をやってもうまくいかない。何をしていいかわからない。これからどのようにこの教会を導いていいのか全然この先が見えてこない。そんな中、私はこのまま牧師を続けていくことはできないかもしれないと真剣に悩んだのが2010年から2011年だったんです。でもご存知のように2011年に東日本大震災が起こり、その震災の災害ボランティアとして、その年に1年間6回東北地方に復興のお手伝いに行ったんですけれども、そこでいろんな方のお手伝いをしながら、活動をした体験がきっかけで、あ、もしかしたらこの同じようなことが災害は起こっていないけれどもさいたま市においてできるかもしれないというアイデアをいただき、そしてスタートしたのがもう皆さんご存知のつなぎ手、そしてホームサポート便利屋の活動だったんです。まあ私はこの性格柄、小さい頃からむしろ手や体を使う仕事が大好きだったんですね。でどこかで、あ、職人さんという仕事に憧れていたところもあったんです。まあそれもあって、 それとは対極的な牧師という仕事は、まあ自分には合ってないだろうなということを感じていたので、その牧師にはならないという思いもあったかと思うんです。まあ牧師の仕事といえば、聖書を教えたり、勉強したり、まあ教会の仕事、まあ室内でする仕事がメインであるわけで、どこか違うのかなと私は小さいながら感じていたのかもしれません。むしろ私としては、今ベニアやっているように、家を直したり、車を直したり、設備のメンテナンスをするような活動を通して、何かしら宣教の働き、教会の働きをサポートすることができないかなということで、牧師というよりもむしろ宣教師になりたいと、思っていたわけなんです。しかし2008年に牧師になるって決めた時に、あ、もう牧師になるということは、そのような仕事はもう諦めなければいけないんだなと思ったわけなんです。でもまあ、導きを感じたので牧師になりますと、決心したわけなんですけれども、でも本当に不思議なことに、牧師になってからつなぎ手という活動に導かれ、そしてその仕事を通して、かつて憧れていた職人の仕事ができる道を神様は開いてくださり、まあ牧師として神と教会に仕え、そして便利屋として神様と地域の人に仕える仕事に導いてくださった。そして何よりも感謝しているのが、もし私がこの MUBC に導かれていなかったならば、きっと今のような活動をすることは難しかったのではないかと。そしてそこにも神様の導きがあったということを、今心から感謝をしているわけなんです。本来ならここから中高生に語りかけたかったんですけど、中高生の皆さんも諦めてはいけないと思います。まだこれからのステップにおいて、自分は何になりたいのか、何ができるのか。特に若い皆さんはいろいろ悩むことがあると思うんです。でも私がこのお話を通して何を言いたかったのかと言いますけども、先ほども言いました、今でも覚えてます。18歳の時。東京都大田区6号第三京浜沿いにある小さな私の会社の独身寮で、そのベッドの上で私は必死にお祈りしたんです。神様に従いたい、神様に信じていきたいと決心をし、どうぞ神様導いてくださいと必死になって祈ったあの時をまだ覚えていますけれども、あの時の祈りが私の人生にとってターニングポイントとなり、不思議にも神様が先ほどお話ししたようにここまで導いてくださったわけなんです。まさに様々な私の人生の、要所要所において、私の思いや限界や願いをはるかに超えた尊い計画を持って導いてくださるのが神様でした。そしてそれは私だけではなくて、中高生の皆さんにも、いや、若い皆さんも中高年の皆さんにも、私たちが神を信じ、そして神に従うならば、必ず神はレベチなその導きで、私たちをあっと驚かせるような、そして、あ、こんな導きがそこにはあったんだと気づかせていただけるような歩みを経験することになるでしょう。ですから、安心して神様に委ねて歩んでいってほしいということ。ただ皆さんにお願いしたいこと、特に中高生の皆さんにお願いしたいことは、いろいろあるかと思いますけれども、諦めずに神様を信じ続けていってほしいということ。その時に皆さんもこのレベチな神様の不思議な計画を体験することになります。そして今日最後に 聖書を読むときに皆さんに大切なアドバイスをして終わりにしたいと思います。確かに聖書の御言葉は力強く、素晴らしく、いろいろなところで私たちを励まし、導いてくださいますけれども、気をつけなければならないことがあるんです。今ここにも出てますけれども、切り抜き動画、多分中高年の皆さんは分からないと思うんですけども、中高年の皆さんは知ってると思います。今、YouTube とかで動画を自分が好きなように切り抜いて、他人の動画を切り抜いて面白く編集して皆さんに見せるという切り抜き動画というものが流行っているそうなんです。知ってます？知ってるよね、ほら。知ってます？知らないですよね、ほら。切り抜き動画というものがあるんですね。で、何を私が注意しておきたいかと言いますと、切り抜き聖句っていうことなんです。実は聖書の御言葉もその箇所だけを切り抜いてしまうと、私たちが都合がいいように捉えることが何でもできてしまうんです。まあ、一つの例を教えますと、有名な箇所にピリピの手紙4章13節に、私を強くしてくださる方によって、私はどんなこともできるのです。という箇所があります。この箇所も、もしここだけを切り抜いて読んでしまうならば、イエス様を信じれば、私はどんなこともできるんだと、まあ、クリスチャン最強説が生まれてきてしまうわけですよね。でもこの箇所をもう少し切り抜いてしまうだけではなくて、もう少し広く深く理解しようとするならば、実はこのピリピの手紙であるならば誰かが書いたはずだと。じゃあ誰が書いたんだろうということで、これが書いたのがパウロさん。ではどのような時代、どのような状況で書いたのかと見ると、パウロが牢獄につながれていた時に書かれた手紙なんだということがわかるわけですね。で、そのような環境で書いた手紙であるならば、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですということは、私たちは神様を信じることによってすごいパワーをいただいて何でもできるんだ、基本的にやればできるじゃないけども、信じればできるみたいな、何でも成功できるみたいに読めてしまいますけれども、むしろパウロがこの牢獄で書いた手紙であるということを理解するならば、その当時の教会はもうすでにローマからの迫害の手が及んでいた、そんな時代です。ですから、たとえ迫害が起ころうとも、信仰、イエス様を信じていて大変な経験、試練に直面することになったとしても、私たちはそんな中でもその試練に耐えることができるのですというふうに読むことができるわけですよね。まあ、そのように聖書を読むときには、その箇所だけを切り抜いて理解するのではなく、もう少し広く深く理解すると、何を神様が私たちに伝えようとされているのか、もっとよく理解することができるということなんです。じゃあこのことを踏まえて、今日の読んだイザヤ書55章8節9節はどうであるかということを一緒に見ていきたいと思うんです。それはイザヤ書、この預言者イザヤが語られた時代です。このイザヤが書いた時代はイスラエルの歴史においてとても暗く厳しい時代でした。それはイスラエルの民が自分たちの神を信じるのではなく、周りの神々、偶像という神々に影響され、自分たちの神ではなく周りの神々を崇拝するようになり、どんどんどんどん神様から心が離れていっていた時代なんです。そんな人たちに対し、民に対して、イザヤは、このままではあなた方は滅びます。神の裁きにより、大国バビロンに攻められてしまいます。という忠告を投げかけているのが、このイザヤ書なんです。 そして実際にこのイザヤが語られてから数百年後にはバビロンという大国に攻められて、まあ、歴史の教科書にも出てきますけども、バビロン捕囚という国ごとのごっそり他の国に連れ去られるという悲劇を神の民は経験するわけなんです。ただしイザヤ書はそんな厳しい警告忠告だけではなく希望も語っているんです。あなた方はそのような大変な経験をすることになるかもしれないが、でも神様はあなた方を忘れてはいませんよ。それは神が使わすしもべと呼ばれるものがあなた方を助け、そして新しい神の国を作り変えてくださるという予言がイザヤ書の後半には書かれてあるんです。でも考えていただきたいのは、しもべが新しい国を作り直す、普通新しい王国を作り変える人は勇敢な戦士であったり王様であったり革命家であるはずなのに、しもべすなわち奴隷です。奴隷が新しい国、そしてあなたが民を助ける、そしてそのしもべは戦いに勝つのではなく、むしろ人々にその命を与え自分が犠牲になって助けるとイザヤは伝えているわけなんです。じゃあこのしもべは誰かと言いますと、もうもちろん皆さん分かっているかと思いますが、イエス・キリストになるわけです。そしてイエス様といえば思い出してほしいのが、イエス様自身は神様の一人子であり、イエス様自身も神であるにもかかわらず、私たちのために人、しかもしもべになられ、そして十字架にかかり私たちを助けるためにその命を与えてくださったということなんです。神が人になられるということだけでも大変驚く出来事ではありますけれども、人は人でもただの人ではなく、しもべ、人に仕える奴隷のようになり、そしてしかも神のあの神であるお方がその尊い命を私たち人のために与えてくださる。まさにこのイザヤ書55章、イザヤ書に書かれている神様のメッセージとは、私たちの思いや想像、限界をはるかに超えたレベチな神の計画であるということなんです。そして何よりも大切なことは、そんな想像を超える方法を持ってまで神様は私たちのことを愛しておられるというメッセージがここに記されていることなんです。こんな私のために人となられ、いやしもべとなられ、その命まで与えてくださる、それこそ私たちの想像をはるかに超えたレベチな出来事であり、レベチな神様であるということなんです。皆さんもこれから、いろいろなことがあるかと思います。きっと大人になるその階段を歩んでいく過程で、難しい問題や厳しい状況、いろいろな悩みであったり、壁にぶつかったり、なんでと疑いたくなるような出来事に遭遇するかと思うんです。そんな時に将来に不安を感じたり、迷子になるような、道に迷うような経験をすることがあるかもしれません。でも路頭を迷ったイスラエルの民を神様が諦めずにしもべを送り救い出してくださる計画を成し遂げてくださったように、私たちも神を信じ従い続けるならば、私たちの思い計画をはるかに超えた神の計画を 私たちが経験していくことになるでしょう。お祈りいたします。